坂口安吾作悪妻論。悪妻には一般的な型はない。女房と亭主の個性の相対的なものであるから、我が平野賢のごとく彼は僕らの仲間では大愛妻家という定説だ。先日両手を包帯で巻き、日本が木綿不足で困っているなどとは想像もできない物々しい包帯だ。肉がえぐられる深手だという無残な話であるけれども、彼の方が女房の横っ面を引っ叩いたことすらもないという沈着なる性格、深淵なる心境、まさしく愛病家や愛妻家の心境というものは凡俗には理解のできないものだ。思うに多情陰本な細君は言うまでもなく亭主を困らせる。困らせられるけれども、困らせられる部分で魅力を感じている亭主の方が多いので、浮気な細君と別れた亭主は浮気な亭主と別れた女房同様に概ね別れた人に未練を残しているものだ。未練を残すぐらいなら別れなければよかろうものを。つまり彼彼女らは悪妻とか悪亭主という世の一般の通念や型を守って個性的な小冊を忘れたのだ。悪妻に一般的な型などあるべきものではなく、否男女関係のすべてにおいて型はない。個性と個性の相対的な加減成就があるだけだ。我が平野賢のごとく戦争をその残酷なる流血のゆえに呪い憎んでいても、その女房を戦争犯罪人などとは言わず、惜しみなく包帯を巻いて満足しているから、さすがに文学者、沈着、深淵、深く物の実態を極め、仮初めにも世の型のごときもので、小冊を鈍らせることがない。偉大、かくあるべし。しかし、日本の亭主は不幸であった。なぜなら、日本の女は愛妻となる教育を受けないから。彼女らは、姑に仕え、子を育て、主として男の親に、公に、我が子に忠に、亭主そのものへの愛情については、腫れ物に触るように、遠慮深く教育訓練されている。日本の女を女房に、パリジャンヌを目かけにという世界的な説があるよし。しかし、悲しい日本の女よ。彼女らは世界一の女房であっても、まさしく男がパリジャンヌを必要とする女房だ。日本人の畜生癖は野蛮人の証拠だ、などとは真っ赤な偽り。日本の女房の方、女大学の猛訓練は、要するに亭主をして女房に満足させず、妾を作らずにいられなくなる性格を与えるために、師匠として勉強しているようなものだ。武家政治この方、日本には恋愛というものが封じられ、恋愛は不義で、若気の過ちなどと言って、恋愛の心情に対する小冊も、若気の過ち以上に深入りして、個別的に考えられたこともない。恋愛に対する訓練が微塵もないから、お手手をつないで街を歩くこともできず。それでいきなり夫婦同金と来るから、男女関係は同金だけで、まるでもう動物の訓練を受けているようなもの。日本の女房は、わびしい、暗い、悲しい。女大学の訓練を受けた模範の女房が良妻であるか。そして、さような良妻に対比して、日本的な悪妻の型や見本があるなら、私はむしろ悪妻の型の方を良妻なりと断ずる。洗濯したり、掃除をしたり、着物を縫ったり、飯を炊いたり、労働こそ神聖なりと、あっぱれ丈夫の心がけ。けれども、遊ぶことの好きな女は魅力があるに決まってる。多情陰本ではいささか迷惑するけれども、迷惑、不安、懊悩、大いに苦しめられても、それでも良妻よりはいい。 人は何でも平和を愛せばいいと思うなら大間違い。平和、平静、平安。私はしかしそんなものは好きではない。不安、苦しみ、悲しみ、そういうものの方が私は好きだ。私は逆説を弄しているわけではない。人生の不幸、悲しみ、苦しみというものは縁を縁にすべきものと決め込んで疑ることも知らぬ魂の方が不可解だ。悲しみ、苦しみは人生の花だ。悲しみ、苦しみを逆に花咲かせ、楽しむことの発見。これをあるいは近代の発見と称してもよろしいかもしれん。恋愛というと、特恋、めでたし、めでたしと考えて、何でもそうでなければならないものだと決めているが、失恋などというものも大いに趣味のあるもので。第一、特恋、めでたしめでたしよりもよっぽど退屈しない。本当だ。先日、本の広告を見ていたら、人妻とある詩人の恋文を、二人が恋しながら、肉体の関係のなかったゆえに、神聖な恋だと書かれていた。おかしな神聖があるものだ。精神の恋が清らかだ、などとはインチキで。ゼウス様もおっしゃる通り、行き過ぎの人妻に目をくれても、姦淫に変わりはない。人間はみんな姦淫を犯しており、みんなインヘルノへ落ちるものに決まっている。地獄の発見というものも、これまた一つの近代の発見。地獄の火を花咲かしめよ。地獄において人生を生きよ。ここにおいて必要なものは本能よりも知性だ。いわゆる良妻というものは知性なき存在で、知性あるところ女は必ず悪妻となる。知性はいわば人間性への小殺であるが、かかる小殺のあるところ、思いやり、いたわりも大きく、また深くなるかもしれぬが、同時に衝突の深度が人間性の底において行われ、抜き差しならぬものとなる。人間性の小殺は、夫婦の関係においては、いわば鬼の目のごときもので、夫婦はいわば弱点、欠点を知り合い、むしろ欠点において関係や対立を深めるようなものでもある。その対立は抜き差しならぬものとなり、憎しみは深まり、安き心もない。知性あるところ、夫婦のつながりはむしろ苦痛が多く、平和は少ないものである。しかし、かかる苦痛こそ誠の人生なのである。苦痛を避けるべきではなく、むしろ苦痛のより大いなる、より鋭く、より深いものを求める方が正しい。夫婦は愛し合うとともに憎み合うのが当然であり、かかる憎しみを恐れてはならぬ。正しく憎み合うがよく、鋭く対立するがよい。いわゆる良妻のごとく、知性なく眠れる魂の良犬のごとくに訓練された奴隷のような従順な女が、真実の意味において良妻であるはずはない。そして、かかる良妻の付属品たる平和な家庭が尊ばれるべきものでないのは言うまでもない。男女の関係に平和はない。人間関係には平和は少ない。平和を求めるなら孤独を求めるに限る。そして坊主になるがよい。出家遁生というやつは平安への唯一の道だ。大体恋愛などというものは偶然なもので、たまたま知り合ったがために恋し合うに過ぎず、知らなければそれまで。また、あらゆる人間を知っての上での選択ではなく、少数の周囲の人からの選択であるから、絶対などというものとは違う。その心情の基盤は、極めて薄弱なものだ。年月が過ぎれば退屈もするし、欠点が分かれば嫌にもなり、他に心を惹かれる人があれば、顔を見るのも嫌になる。それを押しての夫妻であり、矛盾をはらんでの人間関係であるから、平安よりも苦痛が多く、愛情よりも憎しみや呪いが多くなり、 関係の深まるにつれて、むしろ対立が激しくなり、抜き差しならぬものとなるのが当然なのである。夫婦は苦しめ合い、苦しみ合うのが当然だ。慰め、いたわるよりも、むしろ苦しめ合うのが良い。私はそう思う。人間関係は苦痛をもたらす方が当然なのだから。ゼウス様は寛因するなかれとおっしゃるけれども、それは無理ですよ。神様。人の心は寛因を犯すのは自然で、人の心が思い当わぬ何者もない。人の心には翼があるのだ。けれども、体には翼がないから、天を駆けるわけにもいかず、地上において巣を営み、夫婦となり、寛因するなかれ、と来る。それは無理だ。無理だから苦しむ。当たり前だ。こういう無理を重ねながら、平安だったら、その平安は偽物で、間に合わせの安物に決まっているのだ。だから、良妻などというのは、偽物、安物に過ぎないのである。しかし、しからば、悪妻は良妻なりやといえば、必ずしもそうではない。知性なき悪妻は、これは本当の悪妻だ。多情陰本。ただ、動物の本能だけの悪妻は始末に負えない。しかし、それですら、その多情陰本の性によって魅力でもあり得るので、そして、そのゆえに、未練に惹かれる人もあり、つまり悪妻というものには一般的な型はない。もしも魅力によって人の心を引くうちは、悪妻ではなく良妻だ。いかに亭主を苦しめても、魅力によって亭主の心を引くうちは良妻なのだろう。魅力のない女は、これはもう決定的に悪妻なのである。男女という性の別が存在し、異性への死母が人生の根幹を成しているのに、異性に与える魅力というものを考えること、草案することを知らない女は、もしもそれが頭の悪さのせいとすれば、この頭の悪さは問題のほかだ。才媛というタイプがある。数学ができるのだか、語学ができるのだか、物理学ができるのだか知らないが、人間性というものへの小説についてはゼロなのだ。つまり、学問はあるかもしれぬが、知性がゼロだ。人間性の小説こそ、真実の教養のもとであり、この知性を持たぬ才媛は、野蛮人、原始人、非文化人とことならぬ。まことの知性ある者に悪妻はない。そして、知性ある女は悪妻ではないが、常に亭主を苦しめ、悩まし、憎ませ、滅多に平安などを与えることがないだろう。苦しめ、そして苦しむのだ。それが人間の当然な生活なのだから。しかし、流血の算はどうかな？平野君。ああ、戦争は野蛮だ。戦争犯罪人を検索しようよ。平野君。